8ページ、岡谷市民病院、ホスピタルポ。岡谷市民病院の医療現場から、市民に役立つ関連情報を定期的にお送りします。岡谷市民病院、ホスピタルポ、49。日頃の管理は大丈夫？コンタクトレンズと目の合併症について。コンタクトレンズは便利な一方で、日頃の管理を怠ると、様々な目のトラブルや病気を引き起こす原因になります。今回は、眼科の高橋医師に、コンタクトレンズと目の合併症についてお話を伺います。コンタクトレンズと目の合併症について。コンタクトレンズのケアや正しい装用をしないと、必要以上に目に負担がかかり、角膜、黒目や結膜、白目、まぶたに合併症を併発することがあります。特に気をつけたいのが角膜の病気で、主に角膜上皮障害と角膜感染症があります。角膜上皮障害とは、角膜の表面に存在する角膜上皮細胞に傷ができてしまう病気です。角膜は必要な酸素や栄養を主に涙液から補給していますが、コンタクトレンズを装用すると目の表面の涙液が減ってしまうため、ドライアイや酸素不足に陥り、角膜上皮細胞が傷つきやすくなります。また、コンタクトレンズの汚れや傷も原因となることがあります。角膜感染症とは、細菌、真菌、カビ類やアカンタアメーバなどの微生物が、角膜の傷から入り込んで起こる感染症です。角膜には血管がなく感染に弱いため、コンタクトレンズや保存ケースの管理が十分でないと、コンタクトレンズに微生物が付着し、感染する恐れがあります。感染すると、角膜の欠損、潰瘍や、膿がたまり、脳瘍、進行すると角膜に穴が開き、失明することもあります。治療法について、角膜上皮障害の場合は、傷ができた原因を調べ、目薬での治療、コンタクトレンズのケアや、装用の指導などを行います。角膜感染症の場合は、細菌に対しては抗生物質、真菌に対しては抗真菌剤の点眼、内服や点滴などで治療しますが、アカンタアメーバに対してはまだ有効な薬がないため、消毒薬を希釈し、頻回に点眼して治療します。それでも治らない場合は、メスで角膜の一部を削り取る治療を行いますが、治ったとしても角膜に斑痕が残り、視力が下がるなどの後遺症が残る場合があります。気をつけることは、例えば、終日装用レンズを装用したまま寝ないなど、基本的な使い方をしっかり守ることが大切です。また、コンタクトレンズはこすり洗いをする。保存ケースもよく洗うなど、普段の管理をきちんと行うことも大切です。最近は、洗浄、すすぎ、消毒、保存をまとめてできる薬液もありますが、こうした薬液は消毒効果が弱いと言われているので、きちんとこすり洗いをして、微生物を除去してから保存しましょう。また、コンタクトレンズを脱着する際に、目に痛みや赤みを伴う場合は、目にトラブルが起きている可能性があるため、早めに眼科を受診してください。初期の段階だと、症状が出ないことも多いため、定期的に眼科を受診するなど、早期発見に努めましょう。眼科、高橋博史医師、山梨医科大学、現山梨大学医学部卒業後、山梨大学医学部附属病院などを経て、平成26年7月に岡谷市民病院に着任。眼科部長。大学では角膜疾患の研究に重点を置いていた。写真があります。写真の説明。眼科高橋医師が椅子に座ってこちらを向いて説明をしている様子です。黒いメガネをかけ、口元には二重のマスクをしています。半袖の白衣を着ており、両手を胸元に持ってきて、手振りを加えて説明しているように見えます。 以上、写真の説明終わり。問い合わせ、岡谷市民病院、電話 23-8000。 9ページから16ページまで。インフォメーション、今月のお知らせ。インフォメーション、今月のお知らせ。お知らせ、令和4年度の軽自動車税、種別割。軽自動車をお持ちの皆さん、各種手続きを忘れずに行いましょう。廃車、名義変更などの手続きはお早めに。軽自動車などを譲渡や廃車したときは、4月1日までに手続きが済んでいないと、引き続き課税されます。名義や住所が変わった場合なども、手続きは速やかにお願いします。詳しくは、次の該当機関へお問い合わせください。車種、原動機付き自転車など、125cc 以下のバイク。手続きの窓口、問い合わせ。市役所税務課。電話、23-4811。内線、1127。車種、軽四輪、軽三輪自動車。手続きの窓口、問い合わせ。軽自動車検査協会、長野事務所松本支所、電話 050-3816-1855。 車種、軽二輪自動車、250cc 以下のバイク、小型二輪自動車、250cc を超えるバイク。手続きの窓口、問い合わせ。長野運輸支局、松本自動車検査登録事務所、電話 050-5540-2043。 減免制度があります。体や精神に一定の障害のある人、またはその人と生計を共にしている人が所有する軽自動車などは、申請により軽自動車税種別割を減免する制度があります。申請期間は納税通知発送後から納期限の1週間前までです。期限までに税務課窓口で申請の手続きをしてください。申請期限、5月24日火曜日。なお、障害の等級や使用要件などによって対象にならない場合があります。ラムラム王と走ろう。原動機付き自転車、小型特殊自動車にご当地ナンバーをつけて走りませんか？交付無料。武井武雄生誕120周年事業の一環として作成したご当地ナンバーを交付しています。動画の王様、武井武雄の代表作の一つ、ラムラム王を配したデザインで動画の街岡谷をアピールしましょう。軽自動車税種別割は、毎年4月1日時点における軽自動車、原動機付き自転車などの所有者、または使用者が納める税金です。1年分の税金がかかるため、4月2日以降の取得、廃車による月割制度はありません。令和4年度の納税通知書は5月上旬に発送します。軽自動車、四輪、三輪の税率、年税額。新車登録を受けた時期、車検証上の所得検査年月により、次の通り、税率、年税額が異なります。3つの税率区分があります。1、新車登録を受けた時期、平成27年4月1日以降、税率、標準税率、車両区分、軽三輪、3900円、軽四輪乗用、自家用、1万800円、営業用、6900円。軽四輪貨物、自家用、5000円。営業用、3800円。2、新車登録を受けた時期、平成21年4月1日から、平成27年3月31日。税率、旧税率。車両区分、軽三輪、3100円。軽四輪乗用、自家用、7200円、営業用、 5500円。計4輪貨物、自家用、4000円。営業用、3000円。3、新車登録を受けた時期、平成21年3月31日以前、13年以上経過したもの。税率、重加税率。車両区分、計3輪、4600円。計4輪乗用、自家用、12900円。営業用、8200円。計4輪貨物、自家用、6000円。営業用、4500円。グリーン化特例による軽課税率について、標準税率対象車両のうち、購入して初めて課税される車、令和3年4月から令和4年3月までに新車登録を受けた車のうち、環境負担の少ない車両は、令和4年度分の軽自動車税、種別割が軽減されます。なお、軽課の対象となる基準や軽課内容は次の通りです。各燃料基準の達成状況は、車検証の備考欄に記載されています。3つの税率区分があります。標準税率のうち、軽課税率対象区分。1、税率 A、電気自動車など。車両区分、計3輪1000円、計4輪乗用、自家用2700円、営業用1800円、計4輪貨物、自家用1300円、営業用1000円。2、税率 B、令和12年度燃費基準 90% 達成者、かつ令和2年度燃費基準達成者。車両区分、計3輪2000円。なお、乗用営業用のみ対象となります。計4輪乗用営業用3500円。なお、平成30年排出ガス基準 50% 低減達成者、または平成17年排出ガス基準 75% 低減達成者に限ります。3、税率 C、令和12年度燃費基準 70% 達成者、かつ令和2年度燃費基準達成者。車両区分、計3輪、3000円。なお、乗用営業用のみ対象となります。計4輪乗用営業用5200円。なお、平成30年排出ガス基準 50% 低減達成者、または平成17年排出ガス基準 75% 低減達成者に限ります。問い合わせ税務課内線1127。新型コロナワクチンの追加接種、3回目接種、追加接種のこと、もっと知りたい Q&A。 新型コロナウイルスワクチンの追加接種、3回目が高齢者の皆さんを対象に1月末よりスタートしています。追加接種について、市民の皆さんからよくいただくお問い合わせをまとめました。内容をよく確認し、ご自身がしっかり納得した上で、追加接種を受けるようにしてください。クエスチョン1、ワクチンは必ず打たなければならないのですか？アンサー、強制ではありません。接種を受ける人の同意がある場合に受けられます。接種による予防効果と副反応をよく検討して判断してください。クエスチョン2、今感染が拡大しているオミクロン株にも追加接種の効果はありますか？アンサー、初回、1回目、2回目接種のオミクロン株に対する発症予防効果は、デルタ株と比較して著しく低下しますが、追加接種により効果が回復することが示唆されています。入院予防効果も、デルタ株と比較すると一定程度の低下はありますが、発症予防効果よりも高く保たれており、追加接種で 効果が回復することが報告されています。クエスチョン3、1回目2回目接種時と異なるワクチンを使用しても大丈夫ですか？アンサー、3回目接種について日本で薬事承認されているワクチンはファイザー社製ワクチンと武田モデルナ社製ワクチンです。追加接種に使用するワクチンは1回目2回目接種に用いたワクチンの種類にかかわらずメッセンジャー RNA ワクチンであるファイザー社製または武田モデルナ社製のワクチンを用いることが適当であるとされています。クエスチョン4、追加接種の副反応はどのようなものがありますか？2回目の接種より症状は重いですか？アンサー、海外の臨床試験の結果ではファイザー社製ワクチンおよび武田モデルナ社製ワクチンのいずれも2回目の接種後と比較して副作用は概ね同じであると確認されています。しかしながらリンパ節の腫れなどについては初回1回目2回目接種時と比較し発生割合が高い傾向にあります。クエスチョン5、追加接種はどのようにしたら受けられますか？アンサー、順次2回目の接種日から6ヶ月が経過した人に接種券と予診票を発送しています。接種券がご自宅に届いたら、同封の案内通知に従って、集団接種、もしくは個別接種を選択し、追加接種の予約をしてください。クエスチョン6、追加接種は無料で受けられますか？アンサー、初回接種と同様、無料で接種できます。クエスチョン7、初回、1回目、2回目接種をまだ受けていません。追加接種が開始されても、初回接種を受けられますか？アンサー、接種が受けられる期間は、令和4年9月30日までです。この期間内であれば、初回接種も受けられますので、初回接種を希望する人は、新型コロナウイルスワクチン接種対策室へご連絡ください。接種してない人への配慮も忘れずに、新型コロナワクチンについては、データに基づき、感染予防や重症化予防につながるメリットがある一方で、副反応などのデメリットも確認されています。接種は強制ではなく、あくまで本人の意思に基づき受けるものです。中には、副反応を考慮して接種しない人や、個人の体質など、様々な理由でワクチン接種を受けられない人もいます。職場や周りの人などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることがないよう、市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。詳しくは、厚生労働省のリーフレットをご覧くださいと、QR コードが載っています。子どもへの新型コロナウイルスワクチン接種拡大へ。1月に、5歳から11歳までの人を対象にしたファイザー社製ワクチンが国で薬事承認されました。岡谷市では3月頃をめどに5歳から11歳の子どもを対象にワクチン接種を開始するため、現在準備を進めています。詳細が決まり次第、市のホームページに情報を公開し、対象の皆さんには個別の通知などでご案内します。ワクチンの追加接種に関する問い合わせ、新型コロナウイルスワクチン接種対策室、電話 0570-007-055。 健康、大丈夫？辛い時、苦しい時、あなたの声を聞かせてください。3月は取り巻く環境が変化することが多く、心身が疲れやすい時期です。もしも、あなたの心が辛いと感じたら、一人で抱えず相談してください。3月は、自殺対策強化月間です。1、厚生労働省、守ろうよ心。相談窓口の情報をわかりやすくまとめたサイトです。LINE やオンラインチャットなどの相談窓口も紹介しています。QR コードがあります。2、 心の体温計、心の健康状態をパソコンやスマホなどで簡単にチェックできるアプリです。相談機関も掲載しています。心の病気の兆候があれば、早めに相談機関や医療機関に相談しましょう。QR コードがあります。電話相談、3件の連絡先があります。1、長野県精神保健福祉センター。電話、026-266-0280。受付日時、平日の午前8時30分から午後5時15分。2、長野、命の電話。電話、026-223-4343。受付時間、毎日、午前11時から午後10時。3、松本、命の電話。電話、026-329-1414。受付時間、毎日、午前11時から午後10時。問い合わせ、健康推進課、内線、1184。健康、令和4年に65歳以上になる皆さん、ネクマの先のピンピンキラリ教室の募集が始まります。なお、事業対象者、要支援、要介護認定者を除く。対象者の皆さんに、ネコマの先のピンピンキラリ教室のご案内を郵送しました。マシントレーニングや、ノルディックウォーキングなどの全身運動を行う教室や、ヨガや簡単な体操、脳トレなどのゆったりと運動をする教室など、17種類の教室からお好きな教室を選べます。感染予防の対策をしながら、仲間と一緒に運動し、栄養、口腔、認知症に関する知識も含めることで、コロナに負けない体を作り、元気で生き生きとした生活を目指しましょう。参加無料。なお、教室により会場使用料をご負担いただく場合があります。無料送迎あり。自宅から会場の往復、または最寄りの公開所から会場の往復。教室により異なります。お申し込みお待ちしています。申し込み期限、3月7日月曜日、介護福祉課失着。申し込み多数の場合は、今まで市の介護予防教室に参加したことのない人を優先し、抽選で参加者を決定します。先着順ではありません。なお、当選者の発表は、本人への電話をもって返させていただきます。落選者へは連絡いたしません。各教室についてや申し込み方法など詳しくは、ご自宅に届いている教室案内や申し込み書をご覧ください。新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、参加の際にはマスクの着用、手指の消毒、検温など、感染予防対策にご協力ください。新型コロナウイルス感染症の流行状況によっては、教室の中止や定員、送迎方法の変更などが生じる場合がありますので、ご承知おきください。問い合わせ、介護福祉課、内線1249。
募集、市民農園を借りて野菜作りをしてみませんか？市が管理している市民農園を気軽に借りることができます。一区画は家庭菜園に適した広さです。市民農園の場所、募集区画。東堀に、尾幸芝宮、小野院裏、4区画。横川半の木、尾幸伊豆早、諏訪バイパス尾幸トンネル付近、一区画。小萩郵便局東、尾幸小萩、小萩簡易郵便局向かい、二区画。若宮2、若宮一丁目、JR 中央本線高架下付近、一区画。尾幸那須窪、尾幸那須窪二丁目、清水田墓地下、六区画。 片間町、おさち片間町、諏訪湖畔病院付近、一区画。使用期間、4月1日から1から3年。使用料、一区画1000円、一世帯一区画。募集期間、3月7日月曜日から17日木曜日。申し込み多数の場合は抽選。申し込み方法、窓口または電話にてお申し込みください。なお、詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、農林水産課、内線1487。募集、サポートファーム事業、研修農園参加者募集。研修農園は農業を始めたい、野菜栽培の知識を身につけたいなど、農業に関心を持っている市民の皆さんが、農業の基礎を習得する場です。講師の指導のもと、楽しくわかりやすく、野菜作りの基礎を学べます。場所、市民体育館駐車場西側。面積、一区画約30平方メートル。対象、野菜栽培初心者。野菜作りを基礎から学びたい人で、講習日以外にも自分の区画を世話できる人。市内在住者優先。定員、個人またはグループ、4名以内、14組。費用、年間5500円、種苗代別途。栽培品目、シルクスイート、さつまいも、トマト、きゅうり、ナス、じゃがいも、ネギほか約25種類。スケジュール、4月から10月に14回講習会を実施します。月2回程度、木曜日の午前9時から11時。募集期間、3月7日月曜日から17日木曜日。申し込み方法、窓口または電話にてお申し込みください。問い合わせ、農林水産課、内線1487。お知らせ、畑を貸したい人と借りたい人を取り持つ農地の貸し借り相談会。農地の貸し手と借り手が直接貸し借りの交渉ができる相談会を開催します。貸したい農地をお持ちの人、春から農地を借りて耕作を始めたい人には良い機会です。ぜひご参加ください。また、担当地区の農業委員や農地利用最適化推進委員にも相談できます。日時、3月12日土曜日、午前10時から正午。場所、市役所6階、605会議室。応募方法、事前に電話にてお申し込みください。当日参加も可能です。問い合わせ、農業委員会事務局、内線1488-1489。お知らせ、直売所へ農産物を出荷したい人に説明会を開催します。農産物直売所への出荷を希望する人を対象に説明会を開催します。自分の作った野菜をたくさんの人に食べてもらいたい。農業で収入を得たい。興味がある人はぜひご参加ください。日時、3月12日土曜日、午前9時から10時。場所、市役所6階。605会議室。応募方法、事前に電話にてお申し込みください。当日参加も可能です。問い合わせ、農林水産課、内線1487。環境、硬質プラスチックはリサイクルしましょう。奇数月の最終日曜日に開催しているサンデーリサイクルデーの会場で、硬質プラスチック試験回収を行っています。次回開催日、日時、3月27日日曜日、午後1時から3時。場所、西友岡谷北店、南店。硬質プラスチックを持ち込む際の注意点、3点あります。1、匂いや汚れ、土を洗い落としてきれいな状態にしてください。プランターなど外にあったものは特に注意し、汚れがないようにきれいにしてください。2、 プラスチック以外の素材、金属のネジ、ゴム、木材などは取り外してください。3. 汚れの落ちないものや劣化したものは燃やすゴミに出してください。なお、回収できないものは持ち帰っていただく場合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。また、新型コロナウイルス感染症等の感染状況によっては、開催を中止する場合があります。硬質プラスチック回収対象品の例。衣装ケース、バケツ、タッパー、CD、プランター、ハンガー。なお、回収対象品であっても、次の状態のものは回収できませんのでご注意ください。木材、金属などがついているもの。これは分解して処理してください。匂いや汚れがついているもの、燃やすゴミへ出してください。その他に回収できない品物の例、塩ビパイプ、ホース、ポリタンク、重箱、お盆。塩ビパイプは有料になりますが、廃棄物処理の専門事業者へ出してください。ホースは1メートル以内に切って燃やすゴミへ出してください。ポリタンク、重箱、お盆は燃やすゴミへ出してください。問い合わせ、環境課、内線 1447-1448。環境、目指せゼロカーボン。地球温暖化防止川柳、受賞作品紹介。地球温暖化に対する思いやアイデアを込めた、地球温暖化防止川柳の受賞作品が決定しました。この川柳を通じて、地球温暖化問題を認識し、カーボンニュートラルの達成に向けた取り組みを始めてみませんか？受賞者と受賞作品を紹介します。大人の部、最優秀賞、味沢恵里子さん。待ったなし、地球を救うゼロカーボン。優秀賞、柴宮美穂子さん。省エネで貢献しよう脱炭素。中村さやかさん。エネルギー、地熱、太陽、風、ハート。佳作、小松富明さん。ゼロカーボン、緑の地球を未来まで。上原かおるさん。今ここで、脱温暖化。私から。増沢幸恵さん。未来へとつながる分別リサイクル。子供の部、最優秀賞、小平真央さん。温暖化、いろんな災害呼び寄せる。優秀賞、大谷春さん。みんなでね、いい国作ろう温暖化。湯本美月さん、温暖化、地球の危機が迫ってる。佳作、堀井亜美さん、水筒で減らしていこうペットボトル。城伊吹さん、温暖化、みんなで食い止めいい未来。川久保朝希さん、温暖化、できることから取り組もう。問い合わせ、環境課、内線 1445-1446。環境、家庭で処理に困っているゴミはありませんか？粗大ゴミ有料回収を行います。市内全世帯を対象に、家庭で不要となった家具などの粗大ゴミや小型家電を専門事業者が有料で引き取ります。主催、岡谷市衛生自治会連合会。日時、3月19日土曜日、午前9時から正午。場所、カノラホール駐車場。引き取り品目の例。なお、料金は品目ごとに異なります。家庭の粗大ごみ。食器棚、タンス、ベッドマットレス、布団、絨毯、電気毛布、ヘアドライヤー、アイロン、こたつ、ストーブ、扇風機、 加湿器、炊飯器、電子レンジ、ガステーブル、パソコン、プリンター、コンポ、スピーカー、ラジカセ、ソファー、自転車、ベビーカー、チャイルドシート、スーツケース、タイヤ、ホイール、バッテリー、スキー、スノーボード、ゴルフクラブ、机、畳、その他家電製品など。家電4品目、テレビ、冷蔵冷凍庫、洗濯機、家庭用エアコン。なお、各家庭への個別収集は行いません。また、新型コロナウイルス感染症等の感染状況によっては、開催を中止する場合があります。問い合わせ、環境課、内線 1447-1448。健康一口メモ、ナンバー533。知覚過敏症の話。知覚過敏症とは、歯ブラシの毛先が触れたり、冷たい飲食物、甘いもの、風が当たった時などに歯に感じる一過性の痛みで、特に虫歯や歯の神経、歯髄の炎症などの病変がない場合に見られる症状を言います。歯の再表層にあるエナメル質は、削っても痛みを感じることはありません。エナメル質の内層には、象牙質と呼ばれる組織があり、また歯根部はエナメル質がなく象牙質でできています。象牙質は器具でこすったり、冷たいものなどに触れると、その刺激は内部の神経に伝達されて痛みを感じます。知覚過敏症の原因。原因としては、歯周病による歯肉の退縮や、歯ぎしり、過度なブラッシング圧による歯のすり減り、酸性食品摂取による酸蝕症など様々です。また、口腔清掃不良によりプラークが付着した状態が長く続くと、歯の表面が酸により溶けて、知覚過敏が起きやすくなります。この場合には、虫歯も進行しやすくなります。知覚過敏症の予防法。知覚過敏の確実な予防法はありません。健康な歯肉でも、加齢によってある程度歯肉が退縮することは避けることができません。歯の根部、象牙質の露出を防ぐには、歯周病の予防に努めることや、歯肉の退縮が進みやすい不適切な歯磨き法をしないことです。歯石の沈着により歯周病が進行している場合、歯石除去によって知覚過敏を引き起こすケースも少なくはありません。歯科医院で歯石を取る際に、超音波スケーラーと呼ばれる専用器具を歯に当てて歯石を取り除きますが、これは決して歯を切削しているのではなく、振動を加えて歯についた歯石を剥がしているのです。その際に発生する物理的な刺激や、熱を軽減するために出る水が染みているのです。知覚過敏症状が強く、水を使えないような人は、腫瘍スケーラーと呼ばれる器具を使用して歯石を取ることも可能です。知覚過敏症の対処法。対処法としては、知覚過敏を抑制する成分の入った歯磨き粉の使用や、柔らかい毛先の歯ブラシの使用など、ご自身での対応で改善されるケースがあります。ですが、歯肉の退縮により、象牙質が大きく露出したケース、歯のすり減りが多いケースなどでは、セルフケアでは改善されない場合もあります。歯科医院では、露出した象牙質の内部の小さな隙間を、歯と同じような成分の結晶や、その他様々な物質で封鎖することで、歯の神経への刺激の伝達を遮断する治療法もあります。自分では知覚過敏なのか、虫歯などによる痛みなのかは分かりにくいものなので、一度かかりつけの歯科医院で見てもらってはいかがでしょうか。岡谷下諏訪歯科医師会。イラストの説明。知覚過敏症の症状を表す歯の断面のイラストがあります。エナメル質の内層の象牙質が、歯肉の退縮により露出して、外からの刺激によって知覚過敏が起こる状態のイラストです。イラストの説明、終わり。お知らせ。中学3年生で、岡谷市福祉医療費受給者証をお持ちの皆さんへ。 中学3年生、満15歳の人が、現在使用している受給者証の有効期限は3月31日です。一定の障害がある人で次に該当する場合は、受給資格取得の手続きをすることで、引き続き、福祉医療費受給者証を使用することができます。4項目あります。1、特別児童扶養手当1、2級の人。2、身体障害者手帳1、2、3級および4級以下で常時介護を要する人。3、療育手帳 A1、A2、B1 の人。4、精神障害者保健福祉手帳1、2級の人。通院のみ支給。受給資格取得の手続きについて、詳しくはお問い合わせください。なお、一人親家庭等医療費助成を受けている人には、3月中に新しい受給者証を送ります。また、有効期限の過ぎた受給者証の返却にご協力ください。中学3年生までの受給者証、現物給付方式、水色、子ども・一人親家庭等医療費助成、高校生からの受給者証、児童給付方式、緑色、障害者、一人親家庭と医療費助成、それぞれの受給者証の様式が印刷されています。問い合わせ、医療保険課、内線1174。